荒野での困難とは違う、全く違った、また困難が彼らの前にここ今立ち塞がっているわけであります。だけどもですね、ヨシュアは考えてみたときに、この民をこのように穴の経て導かれたのは、これは誰ですか？神様なんですよね。彼ら一つも自分たちで好き勝手にこのやってきたわけじゃないんです。この約束の地にまで導かれたのは神様なんです。自分たちが何もすっ込んでこのヨルダン川を増水している時期にわざわざ渡る、そんなことに直面したわけではないわけであります。神様がそこに、その状態の中に導かれたんですね。そのことが大切ですよね。神様が導かれた道であるならば、見るところ置かれた条件がどうだろうとも、そのすべての状況を神様は支配していらっしゃるわけでありました。行きなさいとやるならば、神様が道を開かれるに違いない。この信仰はすごく大切なんですね。皆さん、私たちが次々と困難な戦いが後からやってくるような生き方をしなきゃならないことがあるかもしれませんけども、それに今こうしたらその困難から逃れる、こうしたら避けられるというのはうまい方法は一つもありません。しかし神様が今日まで共にいてくださり、神様が今日も共におられる、神様を導かれたら、神様がその状況と問題のただ中で責任を取ってくださるんだというですね、この信仰です。小林和夫という先生の本を助けとして読んで用いておりますけれども、この先生がね、一つの言葉を用いていらっしゃる。それがね、恩寵先行、神様の恩寵が先に行くということです。いつでも先にあるということですね。目に見えないですよ。恩寵先行、そして信仰皇族の論理と、こういうふうにおっしゃる。恩寵先行、そしてその恩寵に対する信仰がこうくっついていくという皇族の論理、これが義明の根本的な思想構造だとこうおっしゃるんですけどね。なるほどなと思いますね。恩寵先行、信仰皇族、特にその恩寵というのはね、見ない、先に見ない、後ろには見えるんですよ。後ろは経験してますから、ああ、こんな風にしてください、こんな助けてください。だけどもこの状況の中ではそれが先には見えてこない。ですから先に行くということは後ろを振り返ることですね。我の将来は過去にあるんだというようなことも申し上げましたけども、バックトゥザフューチャー、神の恵みをしっかり踏まえながら、恩寵がそこにあることを信じて信仰によって踏んでいく、恩寵先行、信仰皇族の論理、これがヨシュアの、ヨシュア記の戦いの根本的な思想構造だということでありますね。約束の地に入る前にヨルダン川を越えていくという最初のこの経験は、約束の地に入ってこれを続いて戦い勝ち取っていく、信仰によって戦い勝ち取っていくというこれからの経験のこの初めのことだったんですね。すごく大切なことだったんですね。共におられる、共におられる。皆さん、私たちが新しい年を迎えました。この2015年もいろんなことがありますけど、現状もありますが、それぞれの一人一人、またそれぞれのご家庭、仕事面においても、また私たちの教会の実情においても、いろんなことがあると思います。でも神様がこの年を導いてくださるという信仰を持ちたいですよね。この一年の最初を踏ましていただいているということですね。そして今私たちにこの年最初に義明のことをね、語り続けてくださっていることをね、しっかり受け止めたいと思いますね。勇気を出しなさい、お叱りなさい、モーセと共にいたい、私はあなたと共にいるよと、見放すことも見捨てることもないんだと。皆さん、信仰がなきゃ私たちは立てませんし、先行けませんよ。どうぞ 主の約束を信じて、御言葉を信じて、そして御言葉に本当に聞きながらです。御言葉に信頼しながら、味わい信頼しながら、一歩一歩踏み出していく一年にならせていただきたいですね。二番目のことは、身を清めなさいということが書いてあります。共にいる。モーセと共にいたり、あなたと共に、今もこの時も共にいる。と共に、神様の共にいらっしゃるという臨在、神様の臨在信仰を妨げるすべてのものをきっぱり捨て去る、清めていただくということが大切です。神様が共にいらっしゃる。ああ、そうか、神様な、いいえ、そんな簡単じゃないですよ。もしその神様との関係の中において、その関係を妨げるものがあるならば、それは共にいらっしゃると言われてもですね、共にいることにならない。私たちの不信仰が、私たちの不従順が、私たちの罪が神様との間を阻んでいるときにね、共にいると言われても、それがこちらに伝わってこない。現実化されない。ですから私たちは、身を清めなさいと言われる。神様が不思議を行われるから、あなた方は身を清めなさい。本当に神様との関係を、それほど一切のものを取り去って、本当に神様と一つになって、神はと共におられるという、生き生きとした、良い関係の中で、神様と共に踏み出すんです。そのためには、身を清めることが必要ですね。五節。ヨシュアはまた民に言った。あなた方は身を清めなさい。明日、主があなた方のうちに不思議を行われるからである。イザ書を今、通読してまいりまして、いよいよ終わりのところに来ておりますが、イザ書の59章の一節、二節に、こういう言葉がありましたね。見よ、主の手が短くて救い得ないのではない。その耳が鈍くて聞き得ないのでもない。ただ、あなた方の不義が、あなた方とあなた方との神様の間を隔てたのだ。また、あなた方の罪が、主の顔を覆ったために、お聞きにならないのだ。皆さん、もう一度私たちは、主が共にいてくださるということを、本当に聞きと信頼することができる、生ける信仰をしっかりとそこに持たせておくために、そこに勇気が出てくるわけでありますが、力が湧くわけでありますが、それを削いでしまう、妨げてしまう、一切の私たちの不信仰、不従順、そして罪をですね、もし罪があるならば、それを捨て去らなきゃいけない。身を清め、私の清めに預かることが大切ですよ。だから信仰というのはね、関係なんですよ、関係。神様との関係なんです。来るかなと思ったら、やっぱり100通来ましたけども、年賀状の話になりますけど、皆さん年賀状だけでつながってる人がね、やっぱり何名かいるわけですよね。でもそれ本当に大切な人なんです。あ、いつも会おうねと、今年こそ会おうねとか書くんで書いてあるんですけどね。追いさばらない、置いてもくたばらないうちに、やっぱり今年あたりで会わないかんなとか返事するんですけどですね。もう定年迎えているはずなんですが、なかなかね、会うことができないですね。でもやっぱりね、会わないかなと思います。もう40年ぐらいやってない人がいますけどね、福井県でいるんですが。近いんですけどもね、一度おととしあたり博愛のお母さんがいまして、会いに来て、もう地方のようですけど、なかなか来れないんだと言って寄ってくれたんですけどね、会いたいなと思って。40年たらもう変わってますよ。高校時代の友人なんです。一緒に最初に本田クリスの連れて行ったし、イリビリの一人なんですけど、お前は信仰持っていいなと言ってくれてる人なんですけどね、彼はすごい一番の出世した人ですけどね、大学教授で。